月に一度、その月の最後の主の日の礼拝で、旧約聖書の創世記の御言葉を学ぶということにしておりましたが、ただここしばらく、様々な事情がありまして、その創世記の学びも、事情が、随分と間が空いてしまった感じがいたします。それでも、この創世記と言いますのは、聖書全体を通して一番初めにある文章でもありますから、やはり、どこをとっても私たちの信仰の原点とも言えるメッセージを私たちにこう示してくれています。その意味もありまして、改めて今日はこの創世記の32章の、今お読みいただいた23節から、33節に記されている御言葉を思い巡らしながら神様をお礼拝したいと思います。簡単にこれまでのところを振り返ってみますが、このヤコブ、ここではヤコブという人が主人公といいましょうか、話の中心に出てまいります。このヤコブというのは、イスラエルの民にとって、信仰の父ともいえるアブラハムから数えますと、三代目にあたる、つまりアブラハムの孫にあたる人物です。詳しくは、創世記そのものをまたお読みいただいたらよくわかるんですが、彼の生涯もなかなか波乱万丈に満ちておりました。彼にはエソーという名前の双子のお兄さんがおりまして、当時の習慣からしますと、アブラハムから子孫へと約束されていく神の祝福というのは、当然長男であるエソーの方に受け継がれていく、それが普通のこう順序でありました。ただヤコブは何としてもそれを自分のものにしたいという思いがこうあったようでありまして、どうすれば自分がそれを横取りすることができるか、そういうことを考えたんですね。で、実はヤコブ自身がそのように欲張らなくても、神様のご計画の中では、御心の中では、初めからエソーではなくてヤコブにその祝福を受け継がせようというご計画がありました。ですから、もともとはヤコブは、自分では何もする必要はなかったんです。神様ご自身の方法で次男であるヤコブに祝福を受け継がせてくださるのを待っていればそれでよかったんですね。しかしヤコブにしてみれば、そんな悠長な話は我慢できなかったんでしょうか。あれこれ自分でも策を巡らし、お母さんのリベカの手助けも得て、あの手この手を尽くしてエソーから祝福を騙し取った、横取りしてしまったんです。で、それには兄のエソーも黙っておりませんで、もともとそやでこう感情任せなところのあるエソーですから、ヤコブに対する憎しみはもう大変なものでありまして、いつか落ち着いたらヤコブを殺そうと、そういう殺意をイラクに至ります。で、ヤコブも命を落としてしまっては元も子もありませんから、もう全てを手放して無一文になって、母の生まれ故郷へと逃れていった、それがヤコブの生涯の前半部分と言ってよい部分であります。で、今前半部分と申しましたけども、ただそれで言えばヤコブが逃げていって話が終わってしまうかといえば、もちろんそうではないんですね。で、むしろそこから本当の意味で神の祝福を受け継ぐべきヤコブの生涯が、物語がこう始まっていく。自分の中にこう何も残っていない、全てのものを失ってしまった、そういうヤコブのところから、新たに本当の意味での神様の祝福を受け継いでいく物語が始まっていくのです。で、神様もまたこのヤコブを見捨てるようなことはなさらなかった。もちろんヤコブのしたことがそれでよかったんだよと、それでいいんだよというわけではないわけですが、彼のしたことは神の御心に背く罪、大きな罪でありましたが、それでも神はヤコブを見捨てることはない、 変わることなく、これからの旅路においてもヤコブと共にいてくださる。そして必ずこのヤコブにご自身の祝福を受け継がせてくださるという約束を与えてくださった。でヤコブはエソを逃れて、遠く母リベカの故郷である、ハランというところに身を寄せていきます。でそこにはお母さんの兄、つまりおじであるラバンという人がおりまして、その人のところでお世話になるんですね。で実はこのラバンという人もまたなかなかずる賢いところ、いやヤコブ以上にこうずる賢いところがある人でありまして、ヤコブも、彼のもとで、欺かれたり騙されたりと、自分が今までした以上のエソに対してした以上の、散々な目に遭うといいましょうか、いろんな苦労を味わわされていくことになる。ヤコブにとってはまさにそれはこう試練の時であったわけですが、ただそれでも神様の約束が彼にはあった、神様の守りが彼にはあった。そして、結婚して彼には、後のイスラエルの土台になっていく12人の子供が与えられ、財産もまた豊かに恵まれていくことになります。そして20年経った後、ある意味ではもうすっかりその地の有力者となったヤコブに、神様が故郷に帰るように、神が約束されたあのカナンの地に戻るようにという命令が下されました。普通の人でしたらね、せっかくこの地でここまで、なったんだから、なんとももったいないと思うかもしれませんけれども、信仰的にも清められていったヤコブは、神の御言葉に従って自分の家族と財産を携えて、その故郷約束の地へ帰っていくことになります。少々長くご紹介いたしましたけれども、そのようにして故郷に向かって旅立ったヤコブが、まずその境界線にあたるヤボクの川を渡る。それがこの今日の、お読みいただいた32章の23節に出てくる、場面になるわけですね。この23節から25節のところを、改めてもう一度見てみましょうか。創世記の32章の23節から25節でありますが、その夜ヤコブは起きて、二人の妻と二人のそばめ、それに11人の子供を連れてヤボクの渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ヤコブが先に家族や財産である家畜を渡らせて、自分が一番最後に、残り、一番最後に川を渡る。そのことはそれなりによくわかると思いますが、ただその時に25節ですね、ヤコブに起こった出来事、私たちには何かこう、一体何があったんだろうかと、不思議に思えるところがあるんじゃないかと思います。ヤコブは一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ここで突然出てくる何者かとは一体誰なんでしょうか。でその人はどうしてそんな突然ヤコブと、組み打ちを始めなければならなかったのか。でこのことをめぐってはさまざまな解釈ができるんですけれども、ただ教会ではここにはっきりと神様の御業を見ております。はっきり言えばここに登場した人は神様ご自身だと言うんですね。今故郷に向かって川を渡って行こうとするそのヤコブに対して、神様ご自身が このような形です。ヤコブを、屈服させようとする敵であるかのような姿で彼に現れた。そういう形で神様が今、一度約束の地に入ろうとする彼に特別な関わりを持ってくださった。そういうことなんです。でもそう言われましても、なんで神様がそんなことをする必要があるのか、いや神様はそんな恐ろしい方なのか、私たちには腑に落ちないところもあるかもしれません。いや神様というのはもっと優しい方ではないのか、私たちが勇気を失いがちな時に、行き詰まったり失敗したりして、無力に崩れてしまっている時に現れて、優しく言葉をかけてくださる。私たちの手を取って、私たちを抱きしめて、力づけてくださる、それが神様ではないのかという思いも、私たちのところに、思いに、心に浮かんでくると思うんですね。いきなりこんな襲いかかるようにして、レスリングをするような戦いを挑んでくる。そしてついには、その腿の関節を外して、私たちの痛めつけてしまう、そういう荒々しいことをされる方、またそういう激しいことを私たちに要求する方、そういうイメージは私たちにはすぐにはこう浮かんでこないんじゃないかと思います。もちろん私たちが思うところも間違いではありません。神様は限りない慈しみと優しさを持った方であります。そして疲れ果て、破れ果てている私たちを優しく受け入れて立ち上がらせてくださる、そういう時も確かにあるでしょう。でも、いろいろと振り返ってみるならば、わかると思うんですね。私たちの人生の歩み、また信仰の歩みがそんな、ある意味ではこう、あったかいぬるま湯の中にあるようなモードではないということを私たちはやはり知っている。神様は困った時だけ登場を願うような、そういう方ではなくて、やはり私たちが自分の思いを尽くして、全力を尽くして、神様の祝福を求めなければならない。神様の祝福を得るために、全力を尽くして戦わなければならない。そういうことが求められる時というのが、やはり私たちにはあるのです。必ず勝てるかどうかは別ですけれども、そういう時が私たちにはある。その時を逃げていては、私たちは神の祝福を、やはり手にすることはできないのです。上手にすり抜けて、神様は愛だ、神様は優しい方だと言って逃げていては、私たちは本当の祝福を見失ってしまう。ヤコブにとっては、この夜がまさにそのような時でありました。いよいよ、生まれ故郷でもあり、約束の地でもある、カナンの地が近づいてきた。その時に、ヤコブの心に、大きな不安、何と言ってよいかわからない恐れが起こってくる。それはどこから来るのか。一つは兄エソーの存在でありましょう。もともと彼は兄エソーの殺意を逃れて、彼の地に逃げていったのです。もう長い年月が経ちましたから、エソーももう許してくれているかもしれない。いやでも、そんな保証はどこにもないのです。何年経とうが、被害を受けた方の痛みは変わらない。今なおエソーは自分を恨みに思っているかもしれない。そして帰ってきたヤコブを、この時とばかりに殺そうと待ち構えているかもしれない。そういうエソーに対する恐怖心が、彼の中に起こったとしても、それは当然のことです。しかし、ただそのエソーとの関わりだけが、ヤコブのこの時の恐れと関わっていたわけではないようです。 もっと深く、まあ、もちろんそのエソーとの、まあ、トラブルというか、エソーを裏切ってしまった、欺いたその痛みというものと関わっておりますが、もっと深く彼自身の在り方、彼自身の存在そのものが、改めて神の前にさらけ出されて、深く問われるような恐れを彼は覚えたんです。その深い闇を彼は見つめざるを得なかった。エソーを欺いて祝福を奪い取るようなことをする。そういう彼の貪欲さ、彼の狡猾さ、そういう罪を負った自分というものは何なのか。そして果たして神様はそのような罪深い自分に本当に祝福を受け継がせてくださるのか。先ほど神様の御心の中には、初めからヤコブに祝福を受け継がせるというご計画があったと申しました。確かに初めはそうかもしれない。神様は初めはそう思ったかもしれないけれども、でもヤコブの在り方の、その罪の甘いの大きさに、やっぱりやめたと。これじゃダメだと。神様がおっしゃったとしても、ヤコブには何の反論もできないんです。そのように自分が神様から拒否されてしまったとしても、彼には言い返す言葉は何もないのです。そういう罪人に過ぎない自分を彼は恐れを持って見つめざるには見つめずにはおれなかった。ところがここで神様はヤコブが旬となって臆病になって引っ込んでしまうことを望みませんでした。むしろ彼がそういう自分の、まあ、正当ではありますが、自分の不安や恐れの中にとどまっているところから引きずり出していく、引きずり出すようにして立ち上がらせるんですね。不安の中で自分はダメだという諦めの中で、何もしないまま、まあうまくいけば神様に何とかしてもらおうと手をこまねいているままにはなさらなかった。むしろ、立ち上がって、自分の全力を尽くして、神様ご自身と格闘するようにして、祝福を勝ち取るように促された。そして、ヤコブ自身も、まあ、どこからそのような力と思いを得たのか、不思議な思いはいたしますが、その神様の思いを、はっきりと汲み取って、神様に従って、まさに神様に食らいつくようにして、祝福を求める戦いを、世を決して成したんです。27節にもありましたように、その途中で、ももの関節が外されてしまうという大変なダメージを、ヤコブは、負わされます。しかし、それでも、屈しないで、私を祝福してくださらないならば、私を祝福してくださるまで、私は決してあなたを離しませんと、神様にすがりついていった。で、このヤコブの大胆さ、大胆な祈り、大胆な求めということが、この箇所の大切なメッセージです。まあ、繰り返しになるかもしれませんが、ヤコブのどこに、どうしてそこまでして神様に祝福を求める資格があるのか、権利があるのか、そう言われたら、彼には返す言葉はないはずです。罪人であるあなたが、どうしてそんな厚かましく祝福を求めることができるのか、そう問われたならば、彼は引き下がるしかない人間です。でも、あえて言うならば、その権利を与えてくださったのは、神様ご自身なんですね。神様ご自身がこの私に、 引っ込んでいないで立ち上がって祝福を求めるようにと促された。しかもあなたに何らかのいいところが残っているからとかではなくて、神様の真実さに、その慈しみに信頼して祝福を求めていくように。実際に神様はイエス・キリストを通して罪人の私たちに祝福を約束してくださった。イエス・キリストの十字架と復活を通してご自分が私たちの罪を負うようにして私たちを許してくださった。私たちが正しいから、私たちが善だから、そういう意味ではなくて、イエス・キリストにおいてあなたの罪をすべて許すから、あなた方は大胆に神様に祝福を求めるように、大胆に神様に全てを求めるように命じられたんです。神様こそがこの私に祝福を約束してくださった。しかもその神様の約束は変わることがない、いや変わることがないどころか、イエス様によってますますはっきりと私たちの中に実現してくださった。その真実さがある、その恵みがある。この私たちが今たとえどんなものであろうと、どんな弱いものであろうと、またどんな罪人であろうと、イエス様によって私たちの罪が許され、あなたを祝福すると約束してくださった神様の御手は変わることなく私たちの上にあるのです。私たち自身は相変わらず罪深いものかもしれない、貧弱なものかもしれない。しかしイエス様にあって私たちは神様の祝福を求めるように、大胆に神様の祝福のうちに入っていくように、神様から招かれているんです。この信仰の大胆さ、神様に求めていく、神様に信頼していく、すべてを神様に委ねていく、その信仰の勇気というものを今日は私たちははっきりとこの場所から聞き届けて心に留めていきたいと思います。まあ、もちろん私たちはとてもそんなことはできませんというほどに弱ってしまっている時もあるでしょう。自分の罪の大きさや自分の弱さの中で倒れてしまって起き上がれない時もあるでしょう。その中でただひたすら神の助けを待つしかない時もあるでしょう。それはそれでもちろん、それではいけませんよと言いたいわけではありません。ただ、神の助けというのは、それが全てではないのです。神の救いというのは、私たちがただ横になって待っているしかないというものではないのです。自分の罪の中にあってさえ、自分の弱さを目の当たりにしてさえも、神様に委ねて、神の約束を信じて一歩踏み出していく。神様が示される道に大胆にもう一歩踏み出していく。そのことを神様は求められる。少なくともそういう時が私たちの人生の歩みの中で、信仰生活の中であるのです。私たちが厚かましいほどに神様に祝福を求めて、神様の約束を信じて、あなたが約束してくださったんです、あなたがこの私を愛してくださったんです、あなたの行く道を私が行くことができるようにと求めていく歩みを、このところからまた新たに始めて参りたいと思います。 ただ最後にもう一点だけこの点に関して申し上げて終わりにしたいと思いますが、まあそうは申しましても、ただ頑張れ頑張れというメッセージを今日言いたいわけではないんですね。28節、29節のところに最後、まあ、注目しておきたいのです。まあ、ヤコブが祝福してくださるまでは話しませんと、まあ、食いつくようにして求めるのに対して、神様がこうおっしゃってくるんですね。お前の名前は何というのか、その人が尋ねる。ヤコブですと答える。その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。まあ、名前がここで変わるんですね。で、ヤコブという名前はどういう意味であったか。まあ、多少意訳を込めて言いますと、ヤコブというのは、まあ、かつての彼の生き方を象徴する意味です。自分で人を押しのけていくもの。人を欺き、騙し取っていくもの。そういう意味ですね。かつてのヤコブがそうでありました。で、神様は決して、かつての自力により頼んで、自分で人を押しのけていく、ああいう自分に戻れと、それを発揮しろと言ってるわけではないんですね。彼は、新しく生まれ変わらされていく。イスラエルという名前に、イスラエルという存在に生まれ変わらせられていく。で、イスラエルというのはどういう意味か、まあ、いろんな意味がどうもあるみたいですが、根本的なところにあるのは、神様が勝利するという意味です。自分が中心ではなくて、神様が勝利を与えてくださる。神様が勝利をされる。そういう意味です。そしてむしろその神様の前に打ち砕かれて、神様に仕えるものがその神の勝利に預かることができる。そういう意味を持った言葉です。ですから、このヤコブは神様との格闘の中で、先ほど申しましたけれども、ももの関節が外されて、まあ、ある意味では、思うようには歩けなくなってしまうわけですね。次の、最後の物語のまとめのところの32節には、ヤコブがペニエルを過ぎたとき、太陽は彼の上に昇った。ヤコブはももを痛めて足を引きずっていた。まあ、新しい夜が明けて日が昇った時に、さっそうと彼は勝利者として歩いたわけではなくて、足を引きずって、まあ、不自由なものであるかあるかのように歩くしかなかった。でもここに神様に打ち砕かれて、神様の勝利に預かっていく、信仰の勝利に預かっていく者の姿が示されています。見た目には、それは弱いものに過ぎないかもしれない。見た目には、自分では立つことができない、崩れたものに過ぎないかもしれない。見た目には、罪人以外の、ものでしかないかもしれない。しかし、まさにその上に、神の祝福に満ちた朝が明けていく。その上にこそ、神様の光に満ちた朝が明け染めていく。そこにおいて、本当に神様が罪と死に勝利してくださった、イエス様の十字架をもって獲得されたその勝利に、私たちは預かっていくのです。そのために私たちは、神様の祝福の中にもたらされている。その祝福を私たちは求めていくのです。そしてまた、自分自身がその祝福を得るだけではなくて、むしろそれを人々に伝え、人と共に分かち合っていく、そういう新しい歩みを始めるために、ヤコブは新しい歩みを始めていく、 そしてイスラエルという神の民の土台となっていくのです。まあ、もちろん私たちはそこまで何か大きなことをするわけではありませんし、またそういうことを求められているわけではありませんが、ただ聖書の場所にあって、いや私はこういうもんですから、私はダメですからと言っていることが敬虔なわけではないんですね。神様が勝利を与えてくださった、神様が約束を与えてくださった、それを、まあ、自分のためもあるかもしれませんけれども、やはり人々と分かち合うために大胆に神様の祝福を求めて、どんな姿であろうとも、人から見てどんな格好であろうとも、神様に従ってこのところから歩み出してまいりたいと思います。私たちの上に明け染めたその朝の光を明かししていくものとなりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉を通してあなたご自身の真実な御言葉の約束を与えてくださったことを感謝いたします。私たちはあなたの御前に弱いものであり罪深いものでありますが、その私たちをあなたはイエス・キリストの十字架をもって救い、またあなたの御業のために用いてくださることを信じ感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの祝福を、その勝利を求めながら、そのあなたの恵みの豊かさを明かしし、分かち合っていく戦いを、これからそのところから喜びを持って始めていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今に捧げします。アーメン。